マイスイートガーデン、この時間はサンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいて、いろいろお話を伺っております。今日はサンダグリーンネットから大野春子さん、内田幸子さん、高島清子さん、お三人さんにお越しいただいてますが、3密を避けるということで、まずは、大野さんと高島さんにお入りいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はハーブのお話を聞かせていただけるということで、はい、とても楽しみにしておりましたら、先ほど早速そのハーブで作られた、これはサッシェ、
サッシェ、
サッシェ、シェです。
いわゆるこう古い言葉でいう匂い袋です
、
ということですね。あのきちんと全部こう包装してあるんですけども、香りがその隙間から香ってきます。いいですね。ラベンダーですか、この中は。
はい、
可愛らしいのを作ってらっしゃる。こういうお話も後ほど内田さんのあたりからも伺えるということですが、はい、まずはこのハーブ畑、場所をご紹介ください。
三田市のね、東南にあたるんですかね、
はい、
葉塚川っていう場所なんですけども、ね、はいはい、皆さんがご存知なのは、あの大磯カナディアン
アスレティック
っていうんですか、
はい、
うん、そのお隣に位置しているんですね。
はい、はい、いいところですよね。自然豊かなところでね。
そう、もう景色がもう抜群なんですね。
そうですね。ね、
だからその初め、私たち初めてそのハーブ畑、今ハーブだ、その畑、あの野菜畑だ、ね、
当時は最初の頃は、
うんうん、そこに立った時ね、あの前方にこう雄大に広がる、あの棚田があるでしょう。
棚田
に、あの11軒しかない村、昔村だったんですけど、村の あのお家が残っててね、そしてあの前方はるか山並みが連なってて、空がとっても広くってね、もうなんか息を呑むぐらい感激しましたね、大野さん。
それが何年前になりますか。
あのね、6年前に始めたんです。6年前ですね、2015年、今から6年、今年ちょうど6年目なんですけど、
はい、きっかけなどもぜひちょっとお伺いしたいですね。教えてください。
まずなんか一つの出会いがありまして、
はい、
っていうのが、私があの膝のね、手術をする時に、はい、神戸海生病院で入院してたんです。そこに遅れて同じお部屋に入ってこられたのが、あのそのハーブ園を持たれてるのぞみ、あの生活援助とか就労援助されてる、あののぞみの所長さん、当時の所長さんのね、久保よし子先生だったんです。
ずいぶん以前ですけど、スタジオにもお越しいただいてお話をお聞きしたことがありますよ。久保先生ですね。
そうです。その時にね、なんか意気投合しましてね、そして退院してからもお付き合いがあって、のぞみの、三田駅近く5分ぐらい歩いたところにある、のぞみショップ
ございますね、
そこに金曜日がお食事できるんですね。そこで、そこに何回か通ってる間に、その葉塚の工房作業所で、いる方たちと、なんか外の刺激っていうんでしょうかね、そのメンバーさんだけではなくって、外から入ってくる方と交流できたらいいなっていう、そしてもう花、私たちはサンダグリーンネットなもので、花のことで、花で交流できたらいいねって言ってる間に、お花でもあまりハーブ園っていうのはないからね。
そうですね、
ハーブ園にはならなくても、畑、ハーブ畑になればいいかななんて、ハーブをじゃあ植えましょうか、ぜひ植えてくださいってことで、ちょうど大野さんも、のぞみの方でいろいろお手伝いをされてまして、
もう当時からですか、
グリーンネットのメンバーだったものですからね。
そうなんですね。
まず2人で始めたんですね。
設定がありますね。その時はじゃあ最初にそういうお話を伺われた時、大野さんはいかがでした。
そうですね、その5年もう少し前ですかね、私ボランティアで、お手伝いに行ってましたので、三田市内でのぞみさんの活動を知る機会がありましてね、もうそこでぜひ私はお手伝いをさせてほしいと思いまして、
皆さん明るくてお元気で、
押しかけのボランティアで、草引きでも、 お掃除でも何でもしますからお手伝いさせてくださいって言ったんです、本当にもう楽しくて ね、で、あのそこのお家が藁屋根の家なんですよね。
そうです、藁吹きですね、
藁吹きでね、
昔ながらのね、
もうね、まさしく何、日本昔話の世界ですね、
本当そうですね、
桜の大木もあってね、栗の木や柿の木があってね、本当にいいところなんですね、で、あのメンバーさんとお散歩してきてくださいっていうお仕事をもらった時があって、でぐるっと散歩して、もう本当に気持ちよかったです、野草がいろいろ咲いてますしね、
例えばどんなものがあるんですか、
釣り金人参とかね、スミレの類なんかは咲いてますね、あと夏はあの、金峰毛のね、あの出てこない咲いてます、はい、いろんなあの普段街中では見られないような野草がねたくさんね、ありますからね、でそんなんしているうちに高島さんのお話を聞いて、じゃあ一緒にしましょうかっていうことになって、はい、でその頃お手伝いしてた頃はちょっとやめてましたかしらね、それで畑の方に、一緒にさせてもらうことになりました、
はい、その畑にするのは簡単でしたか、ハーブ園に、
あのもともとあの土地がね山水土で、昔はそこに稲なんか育ててたんです
ね、水田だったんです、
もうだからねすごくね
粘土質ですね、
そうなんですよ、
お水を溜めるようになってる場所ですもんね
ハーブには絶対合わない
ハーブは水はけが良くて、
そうです、
風通しがいいのがいいと、ね、以前伺いました、ご苦労されたんじゃないですか。
そうね、なんか毎年ね、土地の改良を重ねて、あの結構ね、あの花もラベンダーもたくさん取れて花も咲いてたんですけども、この3年前ぐらいからあのもう日本だけじゃなくて世界的にね暑くなってきましたよね。
そうなんです。もう異常気象が毎年毎年
そうなんですよ。毎年ね、あの激しくなってて、それラベンダーすっごくダメなんですね。高温多湿っていうのが、
はい、
それでもうせっかく植えたラベンダーがね、本当に全滅に近いぐらい。
そうですか。
になってたんですけどね、
でも最初はすごい意気込みもあったので、どんなものをお植えになったのかちょっと教えていただけますか。
いやいや、あのね、最初はね、あの2人で、はい、あのここに持ってきてるようなこう花壇のね、あのレイアウト書いてね、何をここに植えるってやって、
はい、
そして、ね、大野さんがねそれを全部花の名前書いてくださって、
はい、教えていただけますか、
たくさん植えましたね、だいたい50種類ぐらい
ね、50種類
全部枯れたんですけども、はい、いろいろ植えてってその中でもさ、
主なものを教えていただけますか、大野さん、
どうでしょうね、ラベンダーの苗は買いましたね、はい、ちょっとあれは種からなかなか難しいですね、はい、他は種から割と巻きましたね、
巻きましたね、種巻いて、
あの例えばどんなものでしょうか、
どうでしょう、なんかね、政治の類な
の、
ポットマリーゴールド、ね、カモミール、
はい、聞いたことありますね、
ね、たくさん
ナスタシウムとかね、
しました
ね、ペインテッドセージとかクラリセージとかいろいろ巻きましたね、
モダンなお名前が次々出てきますね
あ、マロウね、マロウがお茶になりますのでね、ピンク色の綺麗なお茶になりますから、マロウもだいぶ植えましたけども、なんかもう暑さにやっぱり弱いですね、
私手元にこの間できたばかりの蓮川ハーブ畑という、はい、2015年から今年までの記録された素敵な冊子、
見ていただけました、
はい、もうね、青空とこの山並みと、
そうでしょ、
畑
そうでしょ
ねえ、もうあのなかなか今旅行がねできにくい時ですけども、いいお天気を見つけてお出かけになったらものすごくリフレッシュできますよね、この中でハーブを応援になって、ただあのさっきおっしゃったようになかなか気候的にまた土地柄難しい、でもあのここにあのお茶になっているのが
それが大野さんがお話しされてたマロウですね、
マロウという、綺麗なあのハーブですね、これをどのようにしてお茶にするんですか、お花を摘んで
もうそのままですね、そのままカップに入れてお湯を注げば、
はい、
はい、初めは ブルー、
あ、色が
変わるんですか。味はね、レモン色ぐらいに、うん、なんですけどね、はい、うん、それに最後に、あ、本当にレモンをキュッと絞ると、夕焼け色になるんです。
お、綺麗ですね。
色が変わりますね。
うわ、
ね、
気持ちいいですね。あ、それからカモミール、メンバーさんの方々もお手伝いはいろいろされたんですか。
そうですね、
のぞみの皆さん方も、
ね、草も引いてくれるしね、はい、
そうです ね、
みんなで一緒に、
みんなね、とてもなんか笑顔がいいのよね、うん、
お当番が決まってたんですか、担当される。
そうですね、
あのね、だいたい男の方が多いね、うん、草抜きなんかやってくださって、
そか、力仕事もありますのでね、
うんうん、でも私たちいない時も、はい、雑草抜いてくださって ね、
とにかくね、そこにいる時間帯がね、もう本当に気持ちがいいんです。
あ、
そこにいるだけで気持ちがいいんです。
そうですか。行かれる頻度はどのぐらいですか。
月1回ぐらいですね、はい、なかなか3人もなかなか会わなくてね。
で、行かれたらメンバーさんとご一緒に、うん、担当の方とご一緒に畑の方に行かれて、
うん、そうですね、
でもさっきおっしゃったように、うん、毎年毎年植えてはダメになり、うん、植えてはダメになり、でもそれはお花がこうやって写真にあるということは、その年はなんとか
咲いてるんです。
本来なら、うん、来年も咲くはずなんです
よ。そうなんですよ。
それができない。
今のところね。
でもね、なんかほら、この6年が咲いてるほら、シンボルハーブがあるじゃないですか。大きなの。
一番真ん中の。
うんうん、あ、教えてください。
カルドンなんです。
カルドンっていう、ね。
カルドン、
う
ん、はい、あの。お写真になりますか。
アーチチョークと。
ありました、ありました。はい、うん、緑の綺麗なのが。
そう、アーチチョーク植えたんですけど、あれダメになってね。うん、カルドンが残って、はい、それがもう。
そっくりですけれどもね。
カルドンっていうのはどういう香りがするんですか。
香りしないでしょうね。
香りはしない。うん、ハーブとして。
実とか葉の軸とかを、はい、外国では食べるみたいですね。
あの
スープなんかに入れてね。
なるほど、
食べる。
ハーブもスープに入れていただくという形があるんですか。それはいろいろと、ね、
レモングラスがね、
うん、レモングラスもね、これは毎年ね、
はい、
うん、寒さがダメなのでね、
あ、
しっかりとクンタンの上に乗っけて保温してね、
あ、はい、
もうずっとありますね。
あ、越冬してますか。
越冬しますね、うん、あれはね。
一番強いですか。
今は、まあ、強い、あの中ではなんとかね、生き残ってます。でするから生き残ってるんやね。
そうなんですね、うん、で、いろいろお話まだまだ尽きないんですけど、もう一方、内田幸子さんにもお越しいただいてますので、うん、じゃあちょっとここで大野さんと代わっていただいて、続きを伺っていきたいと思います、はい、ありがとうございます。そして今おっしゃったサシェ、これは、はい、いわゆるそのラベンダーを何月ぐらいに種まきはされるんですか。種まきはいつぐらいに。
種まきはしなくてね、ラベンダーはね、苗で買ってきました。
苗で、うん、ここからは内田さんにも入っていただきますけども、ラベンダーはじゃあもう苗で買ってきて、
はい、そうですね、
でね、ちょっとね、大野さんが大きくなるまで育ててくれるんです。
あ、
ご自宅で。
なるほど、うん、その能力があるんですね。
大きくなってね、うん、本当に手を加えてお家で育てていただいて、
でその苗になったのを何月ぐらいに持っていかれるんですか。
春だったり秋だったりね、両方なんですけどね。
う
ん、
そうですね、う
ん、その時に出来上がったもの、ね、
秋にね、植えた時もありますし、うん、春に持っていた時もあります、
はい、できてるんですね。じゃあ
越冬は大丈夫です。
お、うん、冬は強いんです。
強いんですか、うん、あ、そっか、ラベンダーは北海道にありますから、はい、寒さには強そうですね、うん、です、はい、逆に暑さに弱い。
暑さに弱い。
そうなんです。
でどのぐらいの広さにできるんですか、ラベンダーは。香りが立ちそうですね。
どれぐらいの広さってどういうような、ハーブ畑がだいたい20畳ぐらいの広さなんですね。でそのこう、縁取りにね、植えてるんですけどね、
そこにじゃあラベンダーがいっぱいできて、でそれを何月ぐらいに詰まる。やっぱり6月ぐらいですね。
で
私も北海道に行った時6月だったので覚えてますけども、うん、じゃあそれを詰まれて、そして
その詰むのはね、のぞみのメンバーさんが、ね、
メンバーさんが、
はい、
詰んでいただけます。
大変だと思うんですけれどもね、詰んでいただいて干して、そして、
はい、 そうか、ドライにしないと摂取にできないんですね、
う
ん
うん、そうなんです。
花を外してね、
花を外す、
茎のままだったら、はい、さーっとこうして外す、花だけを、それはね、スティック入ってないです。 100%
すごい
花なんです。だからすごいんです。
だからいい香りがするんですね、うん、
自分でやってみると分かるんですけどね、なかなか大変な
と思います、ね、
手間がかかるんですけれども ね、根気強くやっていただいてると思います、
そうなんですね、
ありがたいと思ってます。
だからより濃い香りがいつまでも続く上質のサッシェができる、はい、これは布地は、
これは私は手芸が好きなもの で、自分で集めた布で、作らせていただいて、ショップのぞみの方で売っていただいてる、
はいはい、そうなんですね、はい、以前はこのコロナ騒ぎがある前は市役所の本庁舎の方にもクッキーとか、いろんな作業所の皆さん方のがあって、そうですね、確かに、はい、見ました。
見られました。
見ていただいてです
か、はい、ありがとうございます、ね。
メンバーさん作られたのかななんて、そこにこういうストーリーがあるとは知らなかったので、そうなんですね。じゃあこう外して干してから外すんですか。
そうです。
そうするとポロポロポロポロと、言葉ではまあ簡単ですけど、その作業が繰り返し繰り返し、
そしてサシェにするという、
そうなんですね。
だから量としたらその中にね、たくさん入ってるんですよ、その花の。
そうですね。じゃあもう1年できた、1年かけて育ったお花のこの20畳の周りのところの、もう全部無駄なくとはいかないですか。
どうだろう、そんなにねたくさんできないと思うのでね、
はい、
手間はすごくかかるんですけれども、実際にできた量っていうのはわっとはできないです。
そうなんですね、なかなか手間がかかる作業なんですね。
そうですね。でもラベンダーはリラックス効果もありますし、
ね、そうですね、
以前お聞きしたことなんですけれどもね、小学校の先生が飼われて、でクラスの子どもたちにそのお話を、これはそういうリラックス効果もあってね、とかいうお話をされたら、子どもたちがのぞみショップの方に、先生から聞いたからって言って帰ってくれたっていうお話を聞きまして、
そうなんですね、
嬉しい ね、
嬉しい話を聞かせていただきました。
最初に、久保先生がおっしゃったように、本当に当たり前なんですけども、当たり前のようにいろんな方々と接触できる機会、一緒に何かをする機会っていうのをもっともっと持ちたいっておっしゃってたお気持ちがグリーンネットさんと重なって、ハーブを作って、そしてサッシェになって、小学校の先生がたまたまこう生徒の児童の皆さんにお話しされたら、お店に来てくださった。ぐるりーと回ってます ね、嬉しいですね、
嬉しいですね、
そんなエピソードもあるんですね。他にはハーブを使って何かこうされたっていうのは、先ほどちょっとお茶のお話も伺いましたけども、
それとそう内田さんとの出会いっていうんですか、一緒にねハーブ畑を、はい、
最初は大野さんとされて、そこに
そうです、大野さんとやってる時に、ハーブのねマリーゴールドカレンジュラってあるんですけどね、それと一緒にちょっと種類違うんですが、マリーゴールドがありまして、
このサシにも出てます、
マリーゴールドたくさん取れるんですよね。
これも割と強くしっかり取れるんですか。
でその花びらを使って、マリーゴールドの花びら染めをしましょうってことになりましてね、皆さんと、でその時に大野さんもやはりのぞみさんとなんかね、関わりがあって、
接点が終わりだったんですか。どんな形でですか。
私と大野さんの関係ですか。以前勤めてたところで、
ご一緒だ、だからご一緒に、じゃあのぞみさんにも、
知り合いを通じて、仲良くなりまして、その関係で
行ってらっしゃった、そうなんですね。
その時に、大野さんからね、内田さんが染色に長けてらして、そしてこんな大きな鍋持ってるのよって、染色用の、そしたらぜひ、お願いして来ていただきましょうよってことで、
なるほど、
だからハーブ染めの が接点で、
ね、はい、とっても綺麗なところに、ね、あの綺麗な黄色に染まっている布地が気持ちよくあの風にあのそよいでますけれども、
あのね、スタッフさんだものだけですけど、あのメンバーさんみんな、それもスタッフさんみんなでね、 T シャツに染めたんです。その絞りを施しながら、
すごい、
で自分だけの T シャツを作られて、で秋 の、 あのなんか発表会の時ですよね、あの太鼓をみんな、
そうです、のぞみ太鼓は有名ですよ、
この年は、はい、あのそういう形で小さなものだったんですけれども、はい、次の年は、あのたくさんマリーゴールド育てられて、自分たちで摘み取って、はい、そしてあの T シャツを染めて、あの、のぞみ太鼓を演奏されたという、またいろんなものを染めて、ショップのお店にも出されたりとか、すごくね、あの広げられました。
活用されてらっしゃいますね、マリーゴールドも強いんですか、あのハスカの土地には。
これはね、あの一年草ですのでね、
もともと一年草、はい、あ、そっかそっか、
でも、はい、春たくさん、
あの街角にもいっぱい咲いてる、
いろんなところにある
の、ね、あのマリーゴールドで育ちます、ね、あの綺麗な色がね、こういう綺麗な色が出ますの で、でなかなかあの退職もしにくいですし、
何かあのプラスされてるんですか、そこにこうつけただけで、
ああの焙煎、
あ、やっぱりそうですね、
酢酸、はい、とか使ったりして、
そうですね、そうすると色落ちしないで、あの割と T シャツ、のぞみさんはご自分たちで上手に絵を描かれててね、すごく素敵な絵なんですよね、のびのびとして素敵な色の使い方がね、とっても夢のような綺麗な色なんですけど、
そうなんです、
ねね、そこに一つマリーゴールドの染色が加わって、でご自分たちの発表の時に着られた、嬉しかったでしょう ね、
私たちもね、嬉しかった
ですね、いろいろとこう広げられるのでね、
本当ですね、そんな形にどんどんと広がっていくっていうのは、これから の、 あのなかなかそのこう越年していくっていうね、宿根草のハーブはまだ課題ですか。
そうですね、
でも、あの昼食の中にあのハーブを使うとか、いろいろ考えておられて、好きな方もいらっしゃるようなので、そういうあの役に立つような、あの種類をこれからも探して植えていけたらいいなっていうことは私たちも思ってます、
活動時期としてはやっぱりあちらはなかなかあの寒いですので、かなり土地がいてついてしまって、
そうですね、3月過ぎてぐらいからですよね、
やっぱり春を、あの芽生える時の芽吹きの春から作業が始まって、そうですか、これからちょっとチャレンジしてみたいなと思われること何かありませんか。
あのね、チャレンジっていうのかな、ハーブじゃないんですけどね、渡りの蝶、アサギマダラがね、
そうそうそう、
いろんなところに来てるでしょ。
そうなんです、八景中学校にも来てます、ね、はい、
はずかにも来てもらいたいなと思い
まして ね、 あのね、あの去年も株分けをしてね、植えたんですよ、
はい、
そしたらそれがあのこの1年の間にぐわっと広がってね、
そうなんですか、
来年これは蝶が来るんじゃないかしらと思って、私も期待、密かに期待しています。
そうですね、あの小学校もちょっとうろ覚えで、 上の小学校だったかな、上野台小学校だったかな、あのそこと、それからあの八景中学校とつないでいってますから、この蓮香の方にぜひ、ね、ずっとこう飛んでいってほしいですね、あのやっぱりこう香りを嗅ぎつけるのか上手にね、
どのようにして見つけるんでしょう ね、
見つけると不思議ですね、いやハーブのお話なかなかこの時間ねお聞きできなくて、まだまだお聞きしたいことあるんですけど、ちょっとそろそろお時間がやってきてしまったので、最後にリクエスト曲のお話を伺いたいんですけど、今日いただいたのが夏の思い出、これはどういうところから選んでいただいたんでしょう、
なんか3人でね畑でお話ししてる時にね、あの共通、あのこの曲がいいわって言ったら、私も私も私もって3人とも、みんなそれぞれ思い出があるんですよ、大表してどうぞ内田さん、
あの大野さんはね、あの登られたって、あの私物さんも登られて、私はもう本当に中学高校から憧れてて、行けたのはもう50を超えてからだったんですけれども、
登られたんですか、
はい、よかったです、あの広々としたね、あの 本当に憧れた地に行けてよかったなという、
あ、そうですか、
いい思い出があります、
高島さんは。
私もね、学生時代通いました、はい、そして結婚したら主人と通いましたな、はい、子供と最後に行ったのが終わりなんですけどね、もう何回も行って、樋口、冬の樋口にも行ってますしね、なんか天井の落葉みたいなところです ね、 もう本当に心に染み入る、だからあの曲を聴いてるとぴったり ね、
そうですね、
あの情景も ね、
あの頭にファーッと浮かんできます。
その場に行かれるとこの歌やっぱり口ずさんでしまわれます。
思わず出ますね。でも、
私はあの北海道の尾瀬といわれる雨竜沼湿原にも行きましてね、ま、あの規模は小さいんですけれどもね、やっぱり同じような光景が、地頭がいっぱいあって好きです。
あ、そうですか。またそのお話についてもお聞きしなきゃいけませんね。じゃあ思い出いっぱいの夏の思い出、は
い、
今日は由紀さおりさんとお姉様の安田幸子さん、そのお二方の歌でお聴きいただきたいと思います。今日はマイスイートガーデンをお越しいただいたのは大野春子さん、そして内田幸子さん、高島清子さん、蓮川の方にありますハーブのお話、のぞみの皆さんとご一緒に楽しまれていらっしゃるハーブのお話を伺ってまいりました。では今リクエストいただきました夏の思い出を聞きながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。